これで僕が録音しているはずですかね。はい、行きましょ
はい、ありがとうございます。
う。はい。しっかりと洗濯じゃなくて、布団を取り込んできました。はい、里見さんがいらっ
あ、
しゃい
さ
ま
と
し
み
た。
さん。
はい。よかった。さとみさんが入ってきたら、じゃあ始めましょう。ゆっくり
はい。
できましたか、皆様。よかった、よかった。ちなみにですね、休憩明け、アートシフトの休憩明けは、ストレッチをして体ほぐしたり、呼吸をみんなで整えたりみたいなことをしております。で、明日の状態になった時に、仙道さんが、ちょっと見せ出した。されてる呼吸法を、おシェアされてたので、そこでお伝えできればなと思います。なもんで、まずはちょっと体を動かしながら、ちょっとみんなストレッチして伸びましょう。そしてさとみさんいらっしゃいませ。さとみさん聞こえます？あ、さとみさん。よかった。来た早々謎のストレッチっていうね。今ちょうど再開しようとしてたところです。ストレッチちょっとして体荒れしてくださいね。立ち上がっていただいても大丈夫ですし、座ったままでも大丈夫です。立ち上がると、不釣り合いな洋服が見えてしまうかもしれないんで、僕はこのままにしておきますけ
どうなってるんですか、下。
ど。それはあれですよ。秘密ですよね。
上だけ、
そうそう、上だけ、
整
あ
え
れ
た
です
感じな
よ。
んですか？
はい。なんだっけ、リモート出勤みたいな感じで整えております本当は下も整ってるかもしれないよね。それはわかんない。誰にもわかんない。見えないから。ですかね。はい。じゃあ行きますか。じゃあ午後の部もよろしくお願いいたします。拍手で再開ということで、拍手お願いいたします。
一度写真を撮らせていただいていいですか？
リモー
グ
トあ
ルー
るあ
プ
る、
で
ひょ
だ
こさん。
け
いいと思います。
載せ
はい。
ていただきたいと思うので。これはスクショで撮ってましたか？いつも。
そうですね。スクショで撮ります。
では、じゃあちょっと皆さんで撮らせてください。
はい。
はい。
いいか、
行き
あ、
ま
そう、謎の、
す。あれ？
はい。
あ、やゆさんが多分どこか見てたかもしれない。あ、やゆさんがどこ
I,
か見てたかもし
G,
れない。
ず、そう、
あ、
なぜか
は
ね、出て
い、
くるんだよ、これ。
チーズ。あ、ちょっと待ってください。
ほら、ほら、風船出てくるの、な
は
ぜか。
い、チーズ。ありがとうございます。
撮れました。ありがとうございます。
風
は
船
い。
が出るんであ す
り
ね。
マックのズームだけは、なぜかピースすると風船が出るらしいよって聞いてます。
出ないですよ。
あれかな？聞こう？
仙道さんも出てましたもんね。
そうそう、なぜかわかん
イン
ない
ス
の、
タ
でで も。
ピースしたら。
なんで、あ、インスタだっけか、ですね。はい。では行きましょうと。で、今ですね、里見さん来てくださったんですけれども、さとみさん、午前中の部でですね、行ったことというのを、ちょっとお待ちくださいませ。僕、今、ガイドブックをシェアしているようで大丈夫でしょうか？大丈夫？行こう。ですね、ちょっとさとみさん来てくださったので、お伝えすると、アートシフトっていうのは、このスピリチュアル、コーチング、戦略、コンサル3つの領域をこう統合したものなんだっていうことのお話と、学びを生かすときに、これら知ってる、分かってる、やってるっていう思いがあると、そこから先の情報を人はシャットアウトしてしまうんだっていうようなお話と、そこからの気づきのシェアをしていただきました。で、自我を緩めるということで、目標達成だとか学習するときに、こうじゃなきゃいけないよねって、べきだと思ってるものを緩めることによって、新しい知識、情報が入りやすくなるよっていうワークをして。で、コーチングっていうものの目的を理解することで、このセルフコーチングするときにも、ここをフォーカスする必要があるんだよね。なるほどねっていうふうに覚えていただくっていうことで、コーチングって何っていう目的をお伝えしました。ちなみに、コーチングはゴールとセルフイメージを自律上昇してもらうサポートです。これアートシフトの本家でも、仙道さんが、一講義につき一回ぐらい聞かれますね。コーチングって何をするもんだっけっていうふうな質問されますので。はい。で、会場にいる人たちはどのタイミングでそれをこう、コール&レスポンスしていいのかわからないなっていうような状態に陥るっていうことを毎回してますね。はい。何ですかって仙道さんが聞かれたときに、あ、言っていいのかなってなります。はい。なので、コーチングってゴールとセルフイメージを自律上昇してもらうサポートだよ。ゴールっていうのはこういうものだ。セルフイメージはこうだよ。ってことをお伝えして。 で、未来のゴール、セルフイメージをワークをしながら、認識してもらって、で、このニューロロジカルレベルっていう概念のお話はでしたよ。で、ニューロロジカルレベルは下から上に上がると苦しく感じるかもしれない。だけれども、上から下に降りるっていうことをすると、テコの応用が効いて、行動しやすくどんどんなっていくんだ。エネルギーが湧くよっていうようなことをお伝えしたというのが、駆け足版の、ダイジェストでした。ですね。で、続いて5ページまで行ったんだけど、6ページからスタートするよっていうのが午後のスタートです。で、皆さんビジネスされてらっしゃる方が多くここで、参加してくださっているので、ですね、一つだけビジネス的なところでお伝えすると、この、ここ。脳は知ってる、分かってる、やってるよっていうふうに感じるっていうのは、実は意図的にワークをしてるから僕らっていうのはこれを認識しようとしますが、基本的にこのワークで問いかけをしないと、そういうことを無意識でしてるとは思ってないわけです。要は、無意識のうちに、あ、それ知ってるって思っているものは意識下に上がってこないから気づかないわけですよ。で、人っていうのは基本的に今まで生きてきた経験上で知ってるし分かってるしできるもんって思ってるんですよ。人は自分がキャンだって思ってるんですよ。できるって思ってるってこと。で、これなんでビジネスの人がいらっしゃるからお伝えしようと思ったかっていうと、っていうことは自分たちがビジネスを提供するときに情報発信だとか、その商品サービスだとかね、有料無料問わずにしろ、を提供させていただくってなったときに、受け取ってくださる人は基本的にそれ知ってるかもねって思ってるっていう状態なんだっていうことを認識されておくといいです。なので、相手はキャンだと思ってるっていう状態に対して自分たちはオファーをかけているかもしれないなっていうふうなことを認識しておくと、じゃあどうしたらそのキャンだと思ったのをキャンノット、いや、実はね、あなた知らないかもしれないんですよっていうふうに思ってもらえるかってことも認識するといいなっていうところ、これね、ワンポイントアドバイスというか、まあ、小ネタではないね、かなりでっかいネタなんで、人っていうのはキャンノットだとか、ノットアンダースタンドか、理解してないっていうことをしてる。理解しようとしないっていう癖があるんだってことをしておくといいですね。ってことでした。はい。というところで、ニューロロジカルレベルのお話をさせていただいて、信念、価値観が変わると、セルフイメージが変わると、そこから下の階層が変わりやすくなるよ。てこの応用で、上が変わると下が変わりやすくなるっていうことをお伝えさせていただいたというところでしたね。はい。じゃあ続いて、6ページ目いきますよ。はい。で、さっきはね、セルフイメージまでのピラミッドをお伝えしてたんですが、実は、このさらに上の領域で逆三角形ピラミッドがあるっていうのが、このニューロロジカルレベルの考え方です。上に行けば、概念が上に行けば行くほどエネルギーが高くなるということなので、この実は、レベル6って呼ばれる領域の方がめっちゃでけえってことなんですね。自己、セルフイメージ、レベル5のセルフイメージより深い概念を超越した、このセルフイメージの三角形より下の部分の概念ね、を自己。自己の三角形を超越したさらに高い、エネルギー概念がゴール設定。逆三角形です。こっちの方が実はエネルギーが高いんですと。はい。で、同じ要領でセルフイメージが変われば下が変わるってことは、上のゴールが変われば下も変わるってことですね。で、かつ、ゴールをぶっ飛んだとか、5次元にとか、高くとか、でかくとかっていう表現をしているのは、ゴールが変われば、下も変わりやすいぞって。ゴールが変わると、下が容易に変わっていくんだっていうことです。なので、ゴールの次元を変えていきませんかとか、ゴールをさらに高くしてっていいですよねとか、ゴールを大きくするとどうですかねみたいな話が出てくるんだと思ってください。で、ゴールの高さと願望の強さがエネルギーになっていくんだっていう法則があるっていうことをしててください。で、ここの、じゃあ、高さって何？強さって何？ってことも補足説明後々してきますので。はい。で、ちなみにエネルギーが高いっていう時のエネルギーっていうのは、仙道さんはやる気、元気、勇気。なんか、いいっすよね。ちょっとね、俺はね、アンパンマンっぽさを感じるんですよね。やる気、勇気、元気って聞くとね。はい、それがエネルギーです。純粋に、そういう、あ、やろうかな。元気出た。やってみようっていうような、 感覚が湧くっていうのはエネルギーだと思っていただければと思います。でね、本当に、ゴールが、なんていうんですか、このゴールが高いっていうのは自分含めた利他的な幸せを強い願望とするっていう注訳がここに書いてあるんですけれども、本当に人を含めた方が強いのかっていうふうに考えたときに、ビジネス寄りの考えで言うと、自分だければが稼げればいいっていう人と、ね、自分を含めたみんなが稼げるようにな、なりたいっていう方は、どっちの方がエネルギー高いと感じますかって。まあ、これはイメージの話なんですけれども、みんなを含めて幸せになる人の方が強いだろうし、エネルギー高そうだなって感じると思うんですよ。なので、自分の欲求も満たしてもいいし、いいんだけど、周りのみんなの欲求も満たしていくっていうことを目指すのが大事です。利他の精神が大事。で、自分を幸せになりながら、自分も幸せになりながら社会貢献していくっていうゴールを作れると、めっちゃ強くなってきますよって。アップルの創業者のスティーブ・ジョブズが残した言葉で、お金で買えるものは限りがある。だから、お金で買えるものは楽しくないよっていう言葉を残しているそうです。で、もちろん、買い尽くした人の言葉だからね。買った後に分かることだとも思うんですけれども、でも結局、買っていくものっていうのは、それを買ったところで何も満たされるものはないんだっていうことを、買える人っていうのは悟ることができたってことが分かったわけですね。で、なので、お金持ちの人とかっていうのは、寄付したりとか、ボランティアに行ったりとかすることがあると。で、寄付は最高の贅沢だって言ってる人がいるっていうのは、実はこの 上に行けば行くほど贅沢感みたいなのが増すというか、そう、ゴールが強くなっていくってことを自分でも自覚されてるから出てくる言葉だと思われます。で、利他の精神なんだけれども、ですね、これ、僕もナンナさんも今読んでいる、読み終えてますが、これね、アートシフトと何が関係あるのって思うかもしれないんですが、4回目ぐらいの後に、なぜか、こう、全く今までと関係なかった稲森さんとか、この人は何だっけ、京セラっていう会社を立ち上げた、KDDI、au ですね、立ち上げた方です。あと、日本の飛行機の JAL か。JAL が一回破産したんだけど、それを立ち直らせた方ですね。すごい経営者さん。今はちょっとお亡くなりになられてしまってるんですけど、稲盛和夫さんの方があって。で、まず、この稲盛さんの本にも書いてあるんですけれども、経営っていうのは、自分も見た、経営12箇条の1箇条目が、社員全員の物心両面の幸福、社員全員の物心両面を幸福にするっていうのがこの1箇条目に書いてあるんですよ。で、これ何を示してるかっていうと、社員全員っていうのがすごい肝で、この稲盛さんもおっしゃってたんですけれども、社員全員っていうのは社長の私も含めて、社員さん、正社員の方も含めて、パートさんも含めて、要は、関わってる人全員が幸福になるっていうことが経営では大事だよって言ってる。要は、自己犠牲をさせる必要はないんだよってことを、この稲盛和夫さんも言ってました。で、ゴールが高い方っていうのは、自分も含めて欲を満たしていいんだよっていうふうに思ってるっていうふうな話ですね。の代表例だと思ったのでお伝えさせていただきました。で、なんで稲盛さんの本が出てくるかは、お伝えはするんですけれども、あとです、ランナさん。あとで、ランナ
います
さ
か。
んが、聞こえます。あとで、どこかのタイミングで、なんて言うんだろう。アートシフトの最、その僕らが学んでいる方、要は、後半戦っていうんですか、になると、何が起きてるのかっていうのを後でお伝えいただいても大丈夫ですか？自分
ああ、
が
わか
感
り
じ
ま
た
した。
感覚というか、シェアしていただく。
稲
なんで
盛
この
さ
い、
んと
そ
つながるとかいうところですね。
う。なぜ
はい。
稲
もうす
盛さ
ご
んの
いって思い
話を
まし
たの
した。
か。すごい
もう
ことが
喋
こ
りた
の、
いですけど、後ででいいですか？はい。
じゃあ行こうか。でね、じゃあ、ちょっと横道じゃないんだよ。このニューロロジカルレベルの話からずれるんですけれども、なんでゴールが高いといいかとか、自分の利他を含めた方がいいのかとか、あとね、現状の外っていう時に、実は、自分の力だけじゃなくって、 こういう偉人の人の力を借りれるっていうのが、このハートシフトのぶっ飛んでるところなんですよ。で、
り
そ
きで
の、
すね。
そう、他力を借りる。そうすると、人の力を借りると現状の外に自動で出ちゃうからね。それをできるようになるっていうのが、本当、ナンナさんが体感されてるワーク。なので、ちょっと、じゃあ、アートシ
す
フ
ごい
トを
です。
1回目、2回目、3回目、4回目、5回目か、5回目まで受講していただいた段でどうなっているかっていうのをちょっとシェアしていただいてもよろしいですか。
今現在ですか？それとも、
はい。
途中経過とかもですか？
今現在はじゃあ、
今
どうだっ
現
た
在。
のかって。うん
今が5回目終わったところですね。4回目受けたときに、ちょっと一回、ちょっと、やっぱりなんて言うんだろう。5次元に飛ぶっていうところで終わったので、で、そこから戦略というか、そこまで行ってなかったっていうか、だったので、ちょっと、さまよったんですよ。戦略出ないよと。5次元には行ったけど。だけど、この5回目に行ったら、5回目に行って、その稲森さんとかね、まあ、偉人の方つながるっていうのをやったときに、そこがなんか、やっと、感覚的に分かってきたというか、やっぱり高次元の人と、つながることで、なんていう言葉でするの難しいですね。今の自分の視点よりも、なんていう、その高次元の人の視点がすごい、なんていうんですかね、混ざり合ってというか、別に全部自分がいなくなるわけじゃなくて、混ざり合って、なんか、こういう感じなんだっていうか、その偉人の人の感覚がすごいもう、体感覚で感じるというか。はい。ちょっと言葉にするの難しかったです。
はい、ありがとうございます。ごめんなさい、
でも、
いき
す
なり振っ
ご
ちゃっ
いって
。
ていうのはちょっと感じていただけたとは思います。
は
は
い。あり
い。
がと
もう、まだ言葉にできないですね。はい。
う。はい、ナナさん、ありがとうございます。拍手でありがとうござい
す
ま
い
す。
ません。なんかうまく伝えれなかっ
いえい
た。
え。ナナさんがオープンチャットでもシェアしてくださってたんですけど、このアートシフトの学びって、後ろに行くと、実は、未来の自分とつながるっていう、ことができるようになる。そこがでっかいゴールだって話をしたかったんですね。で、未来の自分とつながるっていうのまでは、ある意味自分の現状の中から抜け出てないんだけれども、その後にもっと大きなその偉人と呼ばれる人たちとつながるっていうような、実は作業、ワークっていうのかなっていうのがあるんですよ。うん。で、どんどんどんどんゴールをでかくしていくことができるようになって、エネルギーを多くもらえるようになっていくっていう感覚を感じていただけるかなと思うんです。うん。で、今ね、概念ばっかり話してるので、どういうこっちゃとなってると思っちゃうと思うので、うん。そういうのがあるんだなと思って楽しみにしてていただけたらなと思います。はい。どうぞどうぞ。
そして、やっぱ偉人の方つながったことで自分のゴールに、やっぱそういう利他的な感覚が、入ってくるんですよ。それがすごかったです、本当に。はい。
そう、ナンナさん
で、
はね、そう、稲森さん、偉人を稲森さんに設定されてたんでね、今回。なもんで、稲森さんのそのエネルギーを借りて、新しいこのゴールを作り上げることができたっていうことがあるんですけど、そう、先々行く
そう
と
です。
ね、
そうなんです。
本当に超すごい感覚を感じていただけるので、楽しみにしててください。
自力
は
だけでは見つかるのが結構難しそう。どうやったらそんな風に利他的な考えになるののって思うかもしれないですけど、その偉人とつながることで、その利他的な感覚がぐっと感じれるというか、自分のものになるの感覚です。はい。
はい。ありがとうございます。そう。スピリチュアル的な話に聞こえるかもしれないんですけど、それをすごい順序立てて体感できるので、スピリチュアルじゃなくて、実際そうだよねっていうふうに感じていただけるので、すごい、段取りがちゃんとできてるから、ここはご安心ください。はい。で、ゴールが大きくなると、下も変わっていくんだってことをお伝えしたかったってところです。で、ゴールっていうのは、この稲森さんの経営12箇条でも言われているし、他の人も言われているんだけれども、自分も満たしながら他の人も満たすです。自分が自己犠牲する必要はないです。うん。これを伝えたかったっていうところです。利他っていうところですね。自分も含めた利他です。はい。ですね。で、あと、ゴールが高いっていうのは何かって言ったら、それやりてえっていうこと。ウォントゥーが強いとか呼ばれます。はい。僕は、毎回出してますし、トマベチさんの本にも書いてあるんですけれども、少年漫画といえばっていうワンピースね。もう35年ぐらいや。 掲載されてるワンピース。はい。35年前からですね、ルフィは海賊王に俺はなるって1話目から言ってるわけですよ、35年間。そう。で、何が言いたいかって言ったら、そのとてつもない、その先って何が起きるのか分かんないけど、俺はそれになりたいんだ。それを満たしたいんだっていう感覚っていうのが、want to が強い。で、それをやりたいんだっていうゴールね、海賊王になるっていうのがゴールだとしたら、そこになりたいんだっていう気持ちも強くなるってことですね。want が高くなるよっていうこと。はい。で、want って、まあ、もうちょっとね、なんですかね、身近にわかりやすく言うと、夜寝る前に漫画を読み出しちゃったら、ずっと読んじゃって朝を迎えちゃうみたいな感覚。やりたくてやりたくてしょうがない。楽しくてしょうがない。もうそれやりたいよっていう感覚かな。うん。僕も最近、推しの子っていう漫画の最新刊が出たんですよ。で、どうしても僕はアートシフトの復習がしたいと思ってるんだけど、推しの子も読みたいって思って、はい。推しの子をですね、10分間ずつ、1話ずつ、こう、休みのたびに読んでたんですよ。結局、その推しの子の最新回読み終えたんですけど、これ何が言いたいかさ、やりたいって思ったら、やり方は勝手に見つけちゃうんですよ。これを言いたかった。これが、ウォントゥーの感覚です。はい。ですね。で、あとですね、もう一個。ウォントゥーのやりたいっていうのの感覚で、わかりがいい例が、不登校の子という話を仙道さんがよくされてるんですけれども、不登校の子が家にいるよって状態で、その子は家にいて、ね、その部屋にいたらゲームもできるし漫画も読めるからそれがいいよねって思ってる。それもある意味ウォントゥーに見えるんだけれども、高いウォントゥーっていうのは何かっていうと、その子が、例えば、まあ、宇宙兄弟とかっていう漫画があったりして、宇宙飛行士になるっていう物語があったりするんですけど、例えば宇宙兄弟を読んだ時に、うわ、俺宇宙飛行士になりてーってもし思ったとしたらですよ。このまま部屋にこもってたら宇宙飛行士になれないじゃん。学校出ないと。NASA に入らないとって思うわけですよ、その子は。ってなって、宇宙飛行士になりたいって思った途端に学校に出て、テストでいい点取んなきゃ大学行けないんでしょ、大学行かなかったら NASA 行けない、NASA 行けないんでしょっていうふうにテストの点数取りたくなっちゃうみたいな。この感覚っていうのが、高いワントゥーってことです。で、今回のこのマスタリーの話の中で、ずっと未来を見る、未来を見るっていう課題が出てくると思うんですが、この不登校の子が、不登校になったであろう何か原因の過去を癒していても、その子は宇宙飛行士になりたいとはならないわけですよ。なので過去を癒しても実は現状が変わらないんだよ、未来側の設定が大事なんだってことを言っているのは、こうなりたいの力が超絶強いんだってことです。で、こうなりたいっていうのが超絶強いっていうのを体感していただくワークもこの後出てきますので、そこを楽しみにしていただけたらななんて思います。で、もうちょっとゴールの高さの話なんですけれども、ソフトバンクの創業者の孫さんっていらっしゃるじゃないですか。で、孫さんから直接仙道さんが聞いたわけではなくて推測の話ではあるんだけれども、なんで孫さんはあんなに会社をでっかくしていくのか。ね、場合によってはすごい借金したりとか、新しい電話機で、電話の電波っていうんですかね、の、この領域を、こう、取るって言うと変だけど、その領域をこう確保するってすごい大変なことなんですよ。でもそれでもやりきったのはなぜかっていうのを、仙道さんが推測されてたんですけれども、孫さんが会社を大きくしていく理由っていうのが、ソフトバンクの何十周年かの、その、講演会みたいなのが YouTube 上に上がってて、それを見たときに感じたそうです。で、何かっていうと、孫さんっていうのはもともと在日の方なんですって。で、なので、日本にいると、小さい時に差別だとか、いじめだとかを受けてきたって、苦しい思いをしてきたよって話をされてたそうです。うん。なんだけど、今のその孫っていう苗字のまま、日本に貢献をしていったら、きっとその先には、その差別だとか、いじめ、民族の違いとかね、 の、その差別やいじめ、民族の違いから来るものっていうのが関係がなくなるんじゃないかって。自分が孫っていう名前で、その日本に貢献するっていうミッションを実践して、ちゃんと成果を出していったら、多くの人が差別だとかいじめをしなくなるんじゃないかって。それを証明できるようにしたい。人種差別をなくしたいって思ってるんだっていうようなことを、その講演会で話してたそうです。なので、孫さんはソフトバンクでっかくしてるんだけど、その先のゴールは人種差別をなくしたいっていうゴールなんですよね。そう。なので、ゴールが大きいと行動が変わっていくよっていうことの例えとして、孫正義さんの話をされてました。はい。で、何度も出てきますけど、欲望が大きい人っていうのは必然的に自分も他人も幸せにしていく形になります。で、仏教の用語であるんですけど、貪欲は無欲に似たりっていう言葉があります。大きい欲は無欲に似たりって。実はあの人いい人そうだよねって。あんまり欲なさそうですよねって言われる人っていうのは、実は大きな欲があって、人から見るといい人そうに見えるってことだそうですよ。はい。なので、欲が大きいのは大丈夫ですよってことを言いたかったです。はい。ですね。なので、このゴールっていうものの大きいと、下が変わりやすい話、そしてゴールを大きくすることの大切さ、ゴールっていうのは自分も含めて周りの人を幸せにする。もっと言うと、自分も含めて、地球にいる全人類、80億人、全員が喜ぶものっていうのを満たせたら最高にすごいよねって話だということです。はい。で、もうちょっとお伝えすると、ここの一応読み上げておきますね。つまり真のゴール設定をしてゴールが変わると、海外念のセルフイメージも信念価値観も変わりやすいよ。ここが変わると、上が変わると、レベル6が変わると、レベル5、レベル4も変わるよ。はい。で、コーチングのさらに詳しい目的解説。ゴールとセルフイメージを自律上昇させていくことで、その下の概念の信念価値観、戦略も連動して新しく設定しやすくなります。そして、それらが設定されると、その海外念の行動、環境も変わって、出てくる結果が変わってきますよ、ということですね。はい。レベル6が変わると、レベル5、4、3が変わっていくと。で、多くのコーチングは、レベル5と4ばっかり変えていこうとしてしまうところがあるそうです。レベル6をすごいぶっ飛んだことをしてるっていうコーチングスクールがあまりないようですね、と。で、レベル5、4まで変えるのはいいんだけど、いざ戦略を変えないと、下の概念の行動がしづらいんですよ。なもので、このアートシフトの学びの中では、戦略コンサルっていうところまで入ってる。レベル6、5、4、3まで変わると、必然的に2と1も変わっていくよってことです。いうことでした。はい。ということで、ゴールを大きくしましょうということ、大きい欲でいいですよ、もっとぶっ飛んでいいですよというようなことをお伝えさせていただいた中で、今度はワークさんに移ろうと思います。はい。アートシフトワークその3、ニューロロジカルレベルの書き換えということで、まず読み上げちゃいますね。どういうワークをしていただくのか。はい。1番、レベル1から6まで、あなたが思う現在のあなたの内容を書いてください。今のところでいいです。1つ10秒以内に出る直感で OK です。今こういう感じだよねでいいです。そこを出した時にジャッジしなくていいですからね。はい。で、2番目、未来側で大成功している自分から見て、レベル6のゴール、レベル5のセルフイメージを書き換えてみてください。で、ポジティブなものが出てこない場合、複数出してみよう。要は手を止めないで書いてみようってことです。で、3番目。視覚、聴覚、体感覚、ストーリー、メタファーを使ってレベル5、4、6、5、4、3、2、1を表現してみてくださいということです。で、これどういうことかっていうと、その例のところに書いてあるんですが、レベル6のゴール。これは仙道さんですね。サポート文化が全世界宇宙に広がり、オレンジ色の温かい輪が世界を包んでいる状態。みんな笑顔、コミュニケーションがシャンパンタワーのように広がる。はい。ですね。この、視覚、聴覚、体感覚っていうのが、このオレンジ色の温かい輪が世界を包んでみたいなところが、この視覚、聴覚、体感覚の感覚だと思ってください。オレンジ色 脳っていうのが視覚ね。見た目的なもの。うん。暖かいわっていうのが体感覚とか。で、ここは、音が聞こえてないけれども、こういう自分の、視覚、見えるもの、聞こえるもの、感じるものっていうのを言語化して書いてみてねっていうのが視覚、聴覚、体感覚。で、ストーリーっていうのが、この、なんて言うんだろう。これこれこうなってこういう風になるよね、みたいなのがストーリー。で、メタファーっていうのが、これ、シャンパンタワーのように広がるみたいな。太陽のように明るくとか。そよ風のように頬に心地よくとか、みたいなのがメタファーって言います。っていうふうに書いてみてください。で、レベル5は、レベル5のセルフイメージは赤のファイヤーが体から吹き出し、すべてやりたいことに変える勢いで人をサポートしたり仕事したり、で、やりたいことが尽きない人っていうふうな感じね。でね、この視覚、聴覚、体感覚っていうのを共感覚、共にする感覚で共感覚っていうんですけど、いろんな感覚を使うことで、アートに描けるようになるんですよ。そうすると、右脳が活発になります。で、右脳が活発になると、直感力が高まるんですよ。で、直感力が高まると、IQ 値が高まりますので。ですと。いう感じで、なので意図的に、この、どんな色かな？どんな感じかな？何が聞こえるかな？っていうのも意識してみてください。で、今すぐ全部ができなくていいですからね。あと、人によっては、見えるが得意な人、聞こえるが得意な人、感じるが得意な人って言って、入ってくるチャンネルの、なんつうんだろう、得意不得意もあるので、自分がどこが得意なのかなっていうのを感じてもらえばいいと思います。ちなみに僕は、見て感じていただけるかもしれないんですけど、身振り手振りがでかいんですよ。これは体感覚が強い人っていうのが結構特徴的みたいですね。うん。はい。で、まあいろいろと詰め込んでしまいましたが、このワーク3をやってみましょう。もう一回読むと、レベル1から6までのあなたが思う現在の内容を書いてください。1つ10秒以内に出る直感で大丈夫です。で、2、未来側で大成功している。もう2段も3段も大成功している自分から見て、レベル6のゴールとレベル5のセルフイメージはどうかなって書き換えてみてください。で、3個目、視覚、聴覚、体感覚のこれら共感覚というのを使ったり、ストーリー、こういう風になるよねってやつね。で、メタファー、太陽のようにさんさんとしてるみたいな、そういう感覚。を使ってレベル6、5、4、3、2、1っていうのを書き示してみてください。で、重複してお伝えしておりますが、完璧にやらなくても大丈夫です。何回もやるとうまくなります。はい。なので、うまく出てこなかったら慣れてないだけだなと思っていただければと思います。で、そのね。まずはこれで、じゃあ、やってみましょうかね、ワークを。と思いますが、はい。ナノさん、7分設定していただいてよろしいですか？
はい。では、いいですか
は
ね。
い。
はい。では、スタートします。
はい。失礼いたしました。さあさあ、じゃあ、ホワイトボード版の方をどうするか後で考えときながら行きましょう。で、ごめんなさい。7分でね、やっていただくのは結構短い時間かなとは思うんですけど、今の時点で考えられてるところで大丈夫ですからね。で、この後シェアをしていただきたいなと思います。で、またグループにブレイクアウトルームに入っていただいて、で、シェアをする形を取るんですね。で、そしたら今度は3人のグループを2つ、4人のグループを1つ、で、合わせて10名様のグループにしようかなと思っておりますので、ナンノさんに今セッティングしていただきましょうと。で、その間に僕がお伝えさせていただくのが、はい、ですね、このワークの中でポジティブなものが出てこない場合は複数出してみましょう。手を止めないでっていうふうに書いているんですけれども、実は、仙道さんもお話しされてるんですが、いいものが出るっていうのは数勝負だったりするんですよ。要は、打ち手が1個の方と10個出てくる方だったら、打ち手が1個よりも10個出てくる人の方が、いい、その策が出そうじゃないですか。みたいに、イメージがつかないよっていうのは、なんていうのかな。イメージを出す、その筋肉がただ発達してないだけ。なので、多く出そうっていうことを意識していくと、どんどんどんどんアイデア出しがしやすくなってきますので。っていうこと。で、いろいろと出てくるようになっていったら、そのうちのどれがいいのかなっていうのを選べるようになるので、実は、いいアイデアが出る出ないっていうのは数勝負っ っていうところがあるのですね。ということをお伝えしたかったですと。はい。ナンバさん、
何分
ブレイクを
で
取れ
き
ば
ます
いけそう
か？
です
4
か？
人の
うん。
グ
そう
ル
で
ープ
す
もあ
ね。
るん
そ
で
し
す
たら
か？
4人のグループもあるので、また共有するのにね、結構お伝えしたいこと、俺、あるような気もするんですよ。このワークに関しては、大きいから。なもんで、1人1分半から2分の間でシェアしていただくよということ。で、8分あればいいね。8分あればいいね。そしたら、全部合わせて10分。
10分、10分、10分。
で、どうでしょうか。
はい、わかりました。10
で、
分
1
で。
人1分半から2分の間でシェアしていただくっていうので意識していただければと思います。で、シェアしていただく内容は、はい、今、ニューロロジカルレベルを書き出したことで何か感じたことだとか、こうしたいんだとかっていう思いだとか、気がついたことで構いません。はい。で、もう一個。午前と変わらず100%味方ですよ。あなたは無限の可能性を持っているっていう思いを込めて人の話を聞いてみるっていうことを意識的にやってみてください。それをするだけで相当変わってきますよということです。はい。ナナさん、よろしいですか？
はい。では、じゃあ、皆さん、いってらっしゃいませ。
はい、いってらっしゃい。さあ、お帰りなさいませ。さあさあさあ。じゃちょっと一回みんなミュートにさせてもらいますよ。OK。はい。ありがとうございます。お帰りなさい。みんなやっぱ顔が晴れてる感じがしてありがたいです。ありがとうございます。じゃあ拍手でお帰りなさいということで。はい。で、今、ワークのさんのニューロロジカルレベルの書き換えをしていただいたので、で、それをシェアしていただきましたが、全体のシェアもしていただけたらありがたいなと思うので、シェアしてもいいかなって思ってたら、ちょっと気持ちの中で私、次行こうかなと思っておいていただければと思いますと、ちょっとこの時に、ね、画面共有停止しておくといいってことが分かりました。
はい。
はい。で、ですね、お伝えしといた方がいいなと思うことをもうちょっとだけシェアの前にさせてください。で、ですね、このワークの中で、セルフイメージを書き換えてみようって文言があるんですが、書き換えるっていうのは、コーチングの中ではリフレーミングということをしております、実は。リフレーミングの特訓してると思ってください。リフレーミングっていうのは、いろんな考え方があるんですけど、コップの中に水が半分あるっていう事実の時に対して、半分しかないと思う人もいれば、半分もあるって思う人もいる。これもリフレーミング。だし、仙道さんがよくされるんですけど、これがコップだとしたら、コップだって私たちは思うわけですよ。でも、実は、インテリアのペン立てだよって。なったら、これはコップに見えるペン立てなんだってことなんですよね。実際は水入ってたんで、あんまボールペン浸すのはどうかと思ったんですけど。そう。みたいに、そっちをどうやって見てもいいよってことっす。で、決めてんのは私が決めてるだけだから。で、さっきの数勝負っていう話と一緒で、打ち手、リフレーミングのやり方がいくつもあれば、これ別にインテリアとして使ってペン立てていいんじゃないって思ったら、ペン立てとして活用できるよねっていうこと。アイデア発想がよく湧くよねってこと。このリフレーミングっていうことを今していただいてるんだと思ってください。で、リフレーミングができるようになると、要は、事実と、いいこと悪いことっていうのは、こっち事実は一つだけど、いいこと悪いことは自分の感情が結びつけて決めてるので、これをコントロールしやすくなります。客観的に見やすくなる。なんかこう、さっき、なんつうんだ？これ水が入ってるけど、ペン浸してしまって水飲めねえやって思うのは私の感情だけど、まあみんなの手前笑ってもらったからいいかなっていうポジティブリフレーミングできてたり、普通じゃないですか。こういうふうに見ることができるよねって。はい。俺、この後にこのコップの水の飲むのはちょっとみんなの前じゃ見せられないなと思ったので あれですね。はい。そう、リフレーミングってものをしていただいたよってこと。はい。で、リフレーミングをすると、後々自分の次元を作りやすくなるっていうことにつながってきます。こういう次元でもいいんじゃないの？っていうふうに書き換えるっていうのを、このコップの中のペン立ては今小さいものに見えるんだけど、結局、 小は大を兼ねるので、小事の中に、小事を行うから大事が変わっていくから、うん、次元を書き換えるっていうのも同じ感覚なんだっていうふうに感じていただけるようになります。はい。あとね、五感を使うこと、共感覚って呼ばれるやつね、視覚、直覚、体感覚っていうふうにここの中では載ってるんですけど、この五感を使うことによって、次元の臨場感ってコーチングでよく言うやつ。現実感みたいなやつね。を感じてもらいやすくなるので、感覚を使っていただいてるっていうのも含まれてるんですと。で、もう一個。いろいろ入ってるの、実はね。で、ストーリーの方が記憶に残るよってことです、人は。これはビジネスの勉強されたりとか、ライティングの勉強されてるとよく書いてると思うんですけれども、人って基本的に、ストーリーの方が潜在意識に残ります。で、ちょっとその理由はね、長くなっちゃうんで、今回は割愛しますけれども、ストーリーの方が記憶に残るよっていうことだけ覚えておいていただければと思います。あと、何か色を変えるときに、ね、なんか普通の人だったら太陽は黄色くさんさんとしてるよね、オレンジ色だよねとかっていうふうに、人の他人軸で太陽って言ったら、オレンジだと思ったとするじゃないですか。いや、でも私は太陽は紫色の方がかっこいいと思うのよって思うんだったら、自分のそっちを活かしていいですからね。はい。何か感覚を変えるときに、他の人どう思うかなとかっていうのは仕方。自分が変えたいと思ったように変えていいですよってことをお伝えしておきたいと思います。はい。じゃあ、さっきお伝えしましたが、ワークを通して何か感じたこととか、こういうことをお伝えしておきたいななんていうふうにシェアしてもいいよって思ってくださったら、お二人ぐらいですね、シェアしていただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか？何か感じたことありますか？で、そうそう、みんなでグループでシェアした時のお話と同じで大丈夫ですからね。なぜって他のグループの人聞こえてないんで、それ。お願いします。はい。どなたかいらっしゃいますか？誰が、サッチョさんありがとうございます。サッチョさん、トコさん、トコさん、あとじゃサッチョさん、トコさん、ミユさんの3人でお願いいたします。じゃあ、サッチョさんからよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
括弧1番で1から6って出したときは、すごいネガティブなことばっかり浮かびましたけど、3番で、6、5、4、3、2、1って下ってったときは、すごくポジティブなことが浮かんできたし、書き換えもできたので、よ
おお。
かったです。はい。ありがとうございます。以上です。
さちさん、ありがとうございま
はい、
す。
ありがとうございます。
はい。じゃ続いて、トコさんでお願いいたします、トコさん。
よろしくお願いします。
お願いします。
私、ちょっとワークに慣れてないので、なかなか
う
こう全部出せなかったんですね。だから、ちょっとそんな全部出せない私みたいなのでも大丈夫よっていうことで、ちょっと 思い切って、はい、シェアしたいと思います。私、6から考えて、レベル6っていうのが、私のレベル6の、レベル6が、世界平和とか差別をなくしたいっていう一番大きな目標があって、そうなるためには心が豊かになればいいんじゃないかなって。で、それで、その心が豊かになるっていうところに、お金の問題とか、時間の問題とか、そういうところがクリアになってれば、心も豊かになってるからっていう、好きな時に旅行に行きたいとかっていう気持ちも自分もあるのでね、そういうのが、やっぱり、レベル6の目標というか、はい、自分のゴールかなって思います。で、5が、クライアントさんを、やっぱり、クライアントさんの悩みを解決して、人生を変えてもらうっていうふうに、なんだ、そういうことができる自分になってるっていうのが自分のセルフイメージ。そうなれば心豊かになるかなっていうので、はい。で、4、なんかね、こう、ちょっと、割り振るのっていうか、ちょっと難しかったんですけど、4が、クライアントさんも、自分も億万長者になりたいっていうところで、クライアントさんにも億稼げるようになってもらいたいって、億稼げる人になるって、 というところですかね。で、ちょっと戦略だとかちょっとよくわからなかったんですけど、ワクワクしてもらうとか、行動できるようになってもらいたいっていう思いはあるんですけど、じゃあどうするっていうところまでは言ってないです。で、最一の場っていうところ、環境というところは、やっぱり安心できる場を作りたいっていうふうに思いました。ちょっとはちゃめちゃなんですけど、はい、こんな感じで。
今、はちゃめちゃ感を何も感じてなかったんですけど、僕、すげえかっけえと思ったんですけど、はい。
私の中ではめちゃめちゃだなって思って。
そうかな？いやいや、
はい。
あ、そうですよ。素敵だと僕思います。
ありがとうございます。
うんうん、ありがとうございます。
はい、
そして、とことありがとうございます。拍手お願いいたします。はい。じゃあ、最後、みゆさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
私はまだ今とその宇宙領域のゴールがあまりにも遠すぎてなんですけど、でも想像力はある程度あるので、ぶっちゃけてみていいですか？
もちろん、ぶっちゃけて。はい。お願いします。
今の現状、の段階で考えたとき、私はまだ今自分の世界の中でだけのことしか変えれていってないなっていうのがあって、で、もともとはその自分の思いが自分の思う通りにできない、我慢するっていうところから始まってたんですけど、今は家族とか職場とか人間関係っていうところはすごく生きやすくなったなって思ってて、で、自分の中でその今使えるお金がないとか、子供には使えても自分には使えないっていうのがすごくまだまだあるなっていうところで、自分発信でビジネスをしていきたいなって思いつつ行動できないっていうところがあります。でも私の今の現状の一応ゴールとしては、自分の大好きな人たちと人を巻き込みながら一緒に楽しくビジネスをやっていきたいなとか、みんなが笑ってられたらいいなっていうところにいます。で、レベル6のゴールっていうところで考えたときに、いろんなバランスがすべて整っているような状態で、ママ、いや、女性が人の目を気にせずに、家族の目を気にせずに、好きなことを楽しめるような環境で、色で言うと、ふわふわ、優しいピンク色の世界の中で安心安全をたくさん感じられて、笑顔が溢れる世界がいいなっていう感じです。で、いい意味では毎日、まあ、頭の中はお花畑。誰でも幸せになれるよっていうことを広めていきたいっていうのが私の中にあります。で、レベル5のセルフイメージは、やってみたいをすべて行動に移せる。で、考えるより感じたことを行動する。で、やりたいこと、イコール楽しい、イコール行動。で、遊びの延長が仕事。っていうのが私の中の理想で、今のままで完璧。今のままの欠けてる自分でも大丈夫。で、50代最高っていうイメージでいきたいと思います。以上です。
みゆさん、ありがとうございます。拍手でありがとうございます。ですね、僕、この本当、皆さんのこのお話を聞いててですね、嬉しくなってですね、なぜかこう感極まるんですよね。そして、なんていうんですか、もう本当、その未来を叶えているんじゃないかと思うような感じで聞こえてくるんですよ。本当すごいなって思います。うん、まあ、ちょっと僕の感覚なんですけどね、うん、だからその思いをそのまま行動に移していただけたらいいなと。思っているっていうのをね、感じました。ありがとうございます。シェアしてくださった皆様ありがとうございます。拍手でありがとうございます。はい、嬉しいです。うん、じゃあ続いて進んでいきますね。うん、 で、このニューロロジカルレベルの考え方っていうのは、自分一人の時ももちろん使えますし、相手の人とお話をする時にも、上に上げるっていう意識を持って話をすると、セッションとかすごくしやすくなります。うん。で、
上から、
ちょっと待ってね。どうぞ。
じゃなくて、上に上げる。
あ、僕はね、僕は、こう、あ、ちょっと待ってね。人と話をしてたときに自分が感じてるのは、ゴール側に行くには何が起きたらいいかってずっと考えながら話してるんですよ。人と喋ってるとき。意識してるときはですよ。もう、力抜いてパヘってしたときはそれできてないかもしれないんだけど、人のお話聞かせていただくときは、このニューロロジカルレベルの図がね、頭の中でこう、ある感じで喋ってます。で、ゴール側に行くには何が起きたらいいのかなっていうのを意識しながらお話を聞いてるかなって思ってます。うん、で、これをすると、ニューロロジカルレベルの上から考えていくと、仙道さんだとか、トマベチ博士が言ってるのは、IQ 値が高くなるって言います。ひらめきが生まれやすくなるってことです。IQ 値が高いっていうのは。うん。なので、上側に行くと、まあ、アイデア発想湧くと思うんですけどね。うん。で、人と話すときも、自分でセルフコーチングするときにも、これは僕意識してます。自分がこう、なんつうんですか、塞ぎ込んでるような考え方するとき、狭い考えしてんな、視点がこう、視界がこう狭まってんなって思ってるときは、だいたい階層下の方にいるんだろうなと思ってるんですよね。なので、ゴール側に考える。ゴール側に考える。ちょっとハフトゥっぽい顔してるけど。っていうふうにしていますと。で、もうちょっとじゃあ、ニューロロジカルレベルの、雑学じゃないけど、他の方たちのニューロロジカルレベルの書籍だとかいろいろ僕も読んだんですよ、その後。すごいな、この概念と思って。で、お伝えできればと思うのでお伝えします。レベル1の環境ってところからお伝えすると、レベル1の環境って 5W1H で言うと、フェンとフェアなんですよ。いつ、どこでってこと。人が何か話してるときに、いつどこでっていうような話をしているときは、環境のことを話してるんだなっていう推測が立つってことです、ここで。で、次に、行動はフワットです。何してんのってことです。レベル2の行動はフワット。で、このままちょっとバーッと喋っちゃいますが、レベル3の戦略はハウですね。で、レベル4の信念価値観はフワイ。なぜそれを行ってるのかなってこと。で、レベル5のセルフイメージは、あなたはどんな人ですかってことなんで、フーなんですよ。で、ここでもう 5W1H が実はここで内包されてるってことに気がつけると思います。で、ゴールっていうのは、フォーフワット。何のために ?For who? 誰のためにってことなんですね。ちなみにビジネスの僕が一番最初に教えていただいた師匠は、必ずビジネスは、誰のために何のためにここからスタートしなさいよって教えてくださいました。要はゴール側から考えろってことだったんですねって思ったんですけど。さあさあ、何が言いたいかっていうと、このニューロロジカルレベルを使った時に人とお話をしてたら、相手の人がフェンフェア、いつどこでというような話をされた時はですよ。あ、そうなんですね。そのぐらいの時にやってたんだ。で、何をしてたんですかとかっていうと、ふわっと行動の質問を僕はしてるんですよ、実は。それ何してたんですって。そうすると、階層が1個上になったところの質問をしてるから、それの回答が出てくるんですよ。ね、で、何をしてたんですか?あ、ちょっとジョギングしてたんですよね?みたいな。でね、じゃあ、ジョギングしてた時に、どんな感じでジョギングしてるんですか?って、why? How? How だ ?How? って聞くと、戦略を聞くことができます。で、戦略を聞いて、ジョギングしてるんですよね。どんな感じでしてるんです？まあ、1日、そうっすよね。30分ぐらい走れるといいですよね。みたいなことを言ったときに、それって、なんでしてるんですか？って聞くと、信念、価値観が聞けるんですよ。ジョギング30分してるんだよ。なんでなの？ってなったときに、それをしてる理由っていうのが、いや、健康大事だと思って。って、あ、いいですよね。健康大事だと思ってるんですか？どんな感じの人だと思ってる、健康大事だと思ってるんですか？あったら、いやー、僕、今、45なんですけどね、リアルで。あと、介護職者やってるおかげで、結構ね、年齢が高い人って足腰が大事なんですよ。で、下半身が元気な人って、移動もできるし、結構若々しいんですよねって。で、よくよく考えてったら、歩いたりとか、ジョギングしたりとかして、下半身鍛えとくと、車椅子とかに 座ったりとかっていう時期が遅くなっていいんじゃないかなって思うんですよね。だから長く生き続けるっていう意味では下半身大事だと思うんです。これセルフイメージ言ってるんですよ。ね。で、あ、いいですよね。セルフイメージそんな感じなんですか。セルフイメージは言わないよ。あ、いいですよね。長く生きていくと健康なのって。それってどんなことを、誰のために何かをできるんですかねみたいな感じを聞いていくと、自分が健康だと、だってさ、自分が健康だと、ね。家族も元気で、なんですか。家族にも迷惑かかんないし、周りの人にもこう楽しくいろんなとこ行けたりとかするかもしれないじゃないですか。っていうふうに、方法みたいな回答が出てきたりします。っていうふうに、ニューロロジカルレベルの概念を使うときに、この what、when、what、how、why、who、for、what、for、who みたいなことっていうのを質問に織り交ぜることによって、実は上の概念の方に、人のこの意識を向けながら質問できることができるっていうことでした。はい、どうぞ、ランナさん。
その場合は、その人がその時点でどういう、
うん
う
ん、
なんていうの、どういうものを持っているのかを知りたいときに使うっていう、ね、うん。
そうです、そうです。上に上がっていくためにはどうするのかなって感じ。
はい、
大丈夫よ、大丈夫。で、ゴールって何なのかなっていうイメージ。
はい。ですね、それが知りたいときに。でも、普段はやっぱ下から上がっていくと、やっぱそこ、上から見るのと下から見るのって違う戦略とか出るじゃないですか。能力とか。だから普段はやっぱ上から。
あ、今の時点でどうなのって上がってって、上のゴールを書き換えたら下にもこう行きやすいよってこと。
うん。今の時点を知るときに、
うん。
いいよってこと
ですね。上に上がってきてる。そうです、そうです。
わかりました。ありがとうございます。
で、それのゴールを聞いたときに、ゴールが書き換わったら下も変わるのでね。はい。で、完全にニューロロジカルレベルは使えるよってことをお伝えしたかったです。はい。で、じゃあ、ちょっと待ってくださいよ。はい。で、このワークの意図というところを読み上げておきます。このワークの意図は、上位概念から書き換えた方が、下位概念が変わりやすいのを体感していただけるんじゃないかなということです。はい。また、それぞれのレベルが連動しているっていうのを体感できるかと思います。階層ごとで切り分ける必要はないというか、有機的にくっついている部分もあると思うので、スパンスパンって切れなくても大丈夫ですからね。はい。さらに、五感イメージ力アップ。で、言語だけより確信度が上がりますよ。はい。記憶の書き換えを強化する練習をしましたということでした。はい。じゃあ、もうちょっと続けます。今度は8ページ。アートシフトコーチングのゴールとセルフイメージ脳内コントロールです。はい。で、ですね、これは一回時間の概念の話をさせていただきます。ここも概念なので、後でワークしますから、こういうものだなというふうにまず思っておいてください。で、コーチングを知らない人だとか、受ける前の人の脳内イメージっていうところが書いてます。これが時間の流れが過去、現在、未来っていう風に流れてるんだっていう風に意識してください。で、これコーチング受けてる人でも、時間の流れは過去、現在、未来って思ってる人もいます。だし、コーチングしてる人でも時間の流れは過去、現在、未来だっていう風に認識してる人もいるので、まあ、いろんな流派のコーチングがあるんですけれども、うん、このアートシフトの中では、未来から未来、現在、過去っていう風に流れてるんだっていう風に認識してください。で、他のところでもお伝えするんですけど、もうちょっと言うと、実は時間って流れてないっていうのが、科学的なものらしいんですって。断続的に存在してるっていうふうに表現されるんですが、はい。未来から流れてきてるんだっていうふうに今は感じておいてください。ですね。で、コーチングを理解した人、受講した人の脳内イメージは下のところで、はい。5次元のセルフイメージは未来から流れてくるよってことです。で、ニューロロジカルレベルで感じていただいたかと思うんですけれども、ゴールが変わると現在の動きも変わってきます。と同じように、はい、未来が決まると現在の動きも変わってきます。この感覚を感じていただけたらなと思います。未来とゴールっていうのがこの同じだなって感じですね。で、後で未来が流れてくる感覚はお伝えしますので、そこでまた一緒にお話ししましょうと。で、なもので、未来から時間が流れてくるっていうことは、未来に大成功してる わけですから、未来がまず大成功してるっていうのを設定したら、今何するんだろうっていうふうに見ることができるわけですよね。でも通常の時間の流れの考え方、過去から過去、現在、未来っていうふうに考えちゃうと、過去の実績があったから現在こうで、その実績をもとに未来こうなるよねっていうような考え方になっちゃう。うん、でも実際は過去の実績なんか関係なくって、未来でどうしたいのってことです。そっちの方が大事ですよということ。で、過去の実績から、考えていってしまうと、実績があったから今こうなるし、その実績を使ったらこういうふうになるよねって未来になっちゃうと、現状のままの未来になってしまうんですね。ぶっ飛んだ未来にはならない。ってなった時には、なんていうんですか、自分の想像を超えたような結果っていうのを残す人生にはならないよねってことです。はい。大丈夫ですか、南野さん。なんかあった？大丈夫？ OK です。はい。で、仙道さんは、こうやって考えてるそうですって。仙道さんのところに来た人が、ね、いや、私、全然実績ないんですよと。全くビジネスも、やったことないんですっていうことを言ったときに、仙道さんが心の中でどう思ってるかっていうと、そうなんですねと、表向きは言うそうですからね。あ、そうなんですねって言っときながら、この裏側というか、上側の仙道さんは、何言ってんだろう、この人と。未来では実績めちゃめちゃあるのにな。実績ないって言ってんの何言ってんだろうって思って人と接してるそうです。っていうことは、そうやって人と接したらいいわけですよね、僕らも。この人何言ってんだろうと、未来めっちゃ実績あるんだから、もう昔なんか関係ないじゃんって思うってことです。で、これが仙道塾で数百人の人が売り上げがアップしたっていう理由のうちの一つだってお話しされてましたよ。うん。で、ですね、目の前の人が未来だとめちゃめちゃ実績あるのにっていうのって感覚的には、例えばですけど、目の前に A さんって人がいたとしてですよ。その人は、将来ビル・ゲイツみたいになる、ビル・ゲイツがいいか悪いか別な、スティーブ・ジョブスみたいになるとか、まあなんていうんですか、すごいっていう人ね。すごい人になる、だとしたらどうやって私接するかなって思えばいいんですよ。っていうふうに考えて接すると簡単に接しやすくなるんじゃないかなと思ったのでシェアさせていただきました。はい、未来の A さんは、スティーブ・ジョブズみたいになってるかもしれないみたいなね。感じです。はい。まずはじゃあ、
自分にもってことですよね。自分に対しても、自分もそうなってる、未来にはなってるんだからって思ったらちょっと変わりますよね。人を見るときに、そのように、やっぱ見方が変わるように、自分がそう、未来でそうなってるんだから、っていうふうな、自分を見る目も変わると、いろいろ変わりますね。
はい。ありがとうございます。いいですね。いいですね。ちょっと俺も未来側でスティーブ・ジョブスみたいになってる状態で。ちょっと自分を扱おうかな。はい。と思います。そうだよね。あ、そうですよね。そうですよね。なんか、これ作られた話らしいですけど、なんだっけ、ホテル王って呼ばれる人自体の話って前にどっかで僕昔したことがあるんですけど、ホテル王の人にインタビューしたんですって。で、そのホテル王って昔ベルボーイからスタートしてるっていう、要は最初のなんていうんですか、新入社員としてはベルボーイから始めて、で、上り詰めてホテル王と呼ばれる人になったらしいんですけど、そのホテル王になった時点でインタビュアーさんがインタビューしたんですって。で、あなたにもベルボーイの時代があったと思うんですけど、どうやって考えてたんですかって聞いたら、その人が言ったのは、俺はホテル王がベルボーイやってるんだよって思ってたって言ってたらしいですよ。そう、ぐらいの勘違いを持つのは大事よね。勘違いっていうか本当のことなんだけど、そう。ワンピースのルフィが海賊、俺は海賊王になるんだけど、みたいな。当たり前だよね、みたいな感じですよね。この感覚を持っているといいですよってことです。はい。なので、まあ、未来から流れてくるんだよねってことだけ知っといてください。で、仙道さんは目の前に実績私ないんですって言った人が来た時には、何言ってんだろうこの人、未来側では実績めちゃめちゃあるのになって思って人と接してるって言われてました。はい。ですね。じゃあ続いて、このエネルギーを伸ばさないと他人への影響力が出ないよというところの、ですね、8ページ、9ページか、9ページです。ここは、人を巻き込むっ ていうのはこういうことなんだよっていう影響力の輪のページが書かれてると思ってください。で、これも概念です。うん。ただ、内側の思い込みが変わると、人に対してのエネルギーも変わっていくんだよってことですね。はい。まず読み上げると、エネルギー値を伸ばさないと他者への影響力が出ないよって。まあ、エネルギー値が伸びると他者への影響力が出てくるよってことですよね。で、エネルギーの値っていうのは内側、私の内側、そして近しい身内と呼ばれるような外側。で、さらに他者を巻き込むよっていう、1、2、3の段階でエネルギーが出てきていると思ってください。そして、人を巻き込むことによって成功する、人間関係が良くなる、ね、まあ、ビジネス的にお金の周りが良くなる、恋愛で、とかパートナーシップが良くなる、とかね、っていうようなことをしていけるようになるよ。はい。で、このページの中段に自分の内側の変化って書いてますけど、脳内イメージの変化ですね。これは圧倒的な勘違いをしてくださいということです。さっきのホテル王だとしたらば、もう俺はホテル王になる男なんだけど、今日はたまたまベルボーイやってるだけだよ、みたいな感じ。はい。そうです。みたいに、まあ、相手に接するときも、相手は未来の、スティーブ・ジョブスなんだからさ、って思って接するみたいな、それが当たり前だよねっていうふうな勘違いをしていくってことです。で、2番、中段の2番で、自分のな変化が外側に出る。と影響力が身内まで巻き込まれていくことになるよって。うん。目の前のあなたって将来スティーブ・ジョブズみたいになってるんだから当たり前じゃないっていうふうに接してたら、相手の人も、その僕らがそうやって口に出さなくてもそう接してもらってると、なんかそういうふうに動いていくって感じですよね。うん。で、自分が、勘違いしていくことによって、周りの人、身内から性格が明るくなったよねとか言われたりとか、家族関係良くなったりとか、人との関係性が良くなったりとかしていきます。本当、本当、本当そうだね、でもね。やっぱ勘違いは大事だなと今自分で思ってしてしまいましたね。うん、で、その身内よりもさらにエネルギーが高まると、他者を巻き込んでリーダーになって願望実現できるようになっていくよって。理想の収入を得たり、自由な時間ができたり、理想のパートナーができたり、大きな社会貢献などをしていくよ。ここも圧倒的な勘違いからスタートしていると思ってください。はい。で、理想の収入だとか自由な時間っていうふうに、お金だとか時間っていうふうに見えてるんだけど、これって実は人が巻き込まれてくれるから、自分のビジネスだったら商品を買ってくださる人がいたから収入が上がるわけだし、時間ができるっていうことは、機械にね、任せてる部分とかっていうのもあるのかもしれないんだけど、自分がやんなくていい部分を機械とかにやってもらってることもあるのかもしれないんだけれども、自分が動かないでも仕事をしてくださっているっていう社員さんができてたりするのかもしれなかった。みたいな感じで、自分が動かなくても、どなたかが何かをしてくださるよって状態ができていくと、どんどん時間が増えていって、自由な時間ができるんだっていうことです。なので、願望実現っていうのは自分一人でどうにかなるんじゃなくて、人を巻き込むことで大きな願望実現していくっていう話ですね。はい。でですね、ちょっと待ってくださいよ。ここね、OK です。さっきもお伝えしたんですけれども、ですね、すべての変化は自分の内側の勘違いから始まります。俺すげえみたいな。で、根拠はいらないのですごいに。過去の実績ベースじゃなくって、未来の実績で考えたらいいからね。で、内側、すべての変化は自分の内側の勘違いから始まるということと、内側の変化を毎日自分で認めていくってことをしていくといいです、これは。で、小さな選択を変えられるようになったら、変化してるっていうふうに思うといいです。何もいきなりでかいことしなきゃいけないってわけじゃないよってことです。どうぞどうぞ、ナナさん。
あと内側で2番目の外側で、うん、3番目が他者巻き込みじゃないですか、
うん。
で、すごい練習としてっていうか、その内側は自分、こうやりたいって思った時に行動するとか、が 変わってくると自分変わってきたなっていう感じ。で、次、外側って家族とか、親しい人、近い人っていう時に、例えば自分がやりたいって思った時に家族を巻き込めるのかとか、自分がやりたいって思ったことに対して周りの人を巻き込んで、その自分がやりたいことをやれるのかっていう、そこが結構、そこが練習になるっていうか、そこができると、次の第三者を巻き込むっていうことができるって感じています。はい。だから、そこで練習できるっていうか、家族とか、近しい人でまず練習できるっていうふうに感じてます。自分がこう、やりたいって思った時に、周りの人を巻き込めるのかっていうの。はい。っていうシェアです。
ありがとうございます。
はい。
ですね。本当、変化っていうのは小さくて最初は構わないので、そこで行動し始めると大きな変化ができるようになって自分が変わったって思う。そして、ナンナさんが言うように自分が変わった、自分がやりたいと思った時に行動できてるようになったよっていう幅が増えたりとか、ヨッシーさんがいらした。
あ、はい。
で、今度は自分のやりたいことを家族にも一緒に巻き込んでもらう、巻き込まれてもらうって感じかな。ただみんな、今こうやって時間をくださって参加してくださっているじゃないですか。マスタリーのゼロ期初日に。実はご家族を巻き込まれてるっていうことをもうしてたりするんですけどね、本当はって思います。うん。僕も家族に今日一日は自分セミナーするから動けないよって。洗濯物と布団は取り込むけどねってことはしたけど。そう、もう実はしてるんですよ、みんな。で、そこのやってるっていうことに気がつくと、なるほど、こういう感覚かっていうのが増えてきますから、小さな変化を気づいてあげるっていうことをしてあげてください。で、仙道さんが言ってたのが、1日1時間ごとに変化を感じられたら、セルフイメージが出来上がりするよねって言ってた。なので、意図的に、1時間ごとにですね、自分の変化をノートに残しておくことができたりとかするといいです。これをジャーナルを取るとかっていうふうに言ったりもするんですね。で、人は最初の時点とその後のビフォアアフターの差分があるから認識できます。残しとかないと流れていっちゃうから残しとく。だからジャーナルを取るっていう、ノートとかに書いておく、メモを取るとかってことですね。すると自分の変化が分かりやすいです。はい。あとは、ちょっと待ってくださいね。ありがとうございます、ヨシーさん。ニューロロジカルレベルにしろ、未来側っていうものにしろ、そっちのイメージが変わると、下側が変わった感覚があったと思うんですけど、未来だとかゴールの臨場感が高まるとエネルギーが伸びます。なのでゴール設定すると他者を巻き込みやすくなるよっていうこと。なのでゴール大事ですよってことを言いたかった。で、あとね、この和の法則は1、2、3の段階でしかエネルギーが伸びていかないんですよ。いきなり3番の他者巻き込みしてる人いるように見えるんだけど、実は1、2、3って必ずこの順番で動いていくっていう法則があります。3に飛び級できないよってこと。で、なんか他の人が他者を巻き込んでるなと思ったとしたら、その人ね、無意識のうちに1、2、3ってやってる可能性があるので、うん、そこら辺は飛び級しないんだよねって思っとくといいですと。で、内側の自分の変化を見逃さないっていうことをしていくと、エネルギーが増えていくのを感じやすくなります。はい。で、あと、小さな選択。どうぞどうぞどうぞどうぞ、いいですよ。
個人名を出してあれなんですけど、最近、さとみさんの発信とか見てると、すごく、ご主人をすごく巻き込んでるのじゃないですか。確かに。ああいうのを見てると、やっぱり見てる人って、すごいこの人巻き込み力あるなって思うわけですよ。そうするとなんか勝手に巻き込まれるっていうか、そういう力を感じるっていうか、はい、なんかすごく例として、ちょっとさとみさんの発信見てて感じてたので、はい、シェアさせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、途中で入ってしまう。
大丈夫です。大丈夫ですよ。 さとみさんの昨日のメルマガでもね、ご主人がいつもやってることを私が車の助手席の隣でやったわっていう発信をされておりましたよね。いいと思います。で、あとね、小さな選択を変えるっていうのは本当に小さくて大丈夫です。普段コーヒー、例えば食後にコーヒー飲んでた人が紅茶を頼んでみるとか、そんな感じで構わないです。本当に。もう本当小さくて大丈夫です。なんて言うんだろうな。まあそのぐらいですよね。特に例に出すものがないので、それでもう次元変わってますからね。で、あとゴールがでかくなったり、ゴールが上がると内側の変化速度も上がりやすくなります。これやりたくてしょうがねえってなるってことね。はい。なのでゴールをすることが大、ゴールを、自律上昇させることが大事って話につながっていくよと思ってくださいと。ですかね。じゃあ、今の時点で、シェアですね。OK です。今、今度は、ブレイクアウトルームではなくっていいので、はい、今、8ページ、9ページ、時間が未来から過去に流れてるよっていう話と、影響力の輪の巻き込みに関して、何か気づいたこととか、感じたこととか、あったらシェアしていただけたらと思いますが、お一人お二人いかがでしょうか？おお、さゆりさんありがとうございます。じゃあさゆりさんにシェアしていただければと思います。拍手お願いいたします。さゆりさん、ミュートをちょっと待ってくださいね。ミュート解除。
すみません。大月さんがおっしゃった言葉で、ゴール側に行くときには、何が起きたらいいかなと考えているっておっしゃったんですよね。で、私、私は、ゴール側に行くときには、自分は何をしたらいいかって考える。だから、なんだろう、自分一人で、なんだ、解決しようっていうか、だから自分の中でしか、の世界にしかいないから、なんだろう、人を巻き込んだり拡大したりとかっていうことが、できないんだなと思いました。はい、それだけです。
ありがとうございます。さゆりさんに拍手お願いいたします。はい、ありがとうございます。何が起きたらいいかは実はパワフルワードですので、これは意識的に使われるといいのかなと僕は思っております。で、さゆりさんがおっしゃってくださったように、どうしたらいいのかなっていう質問の仕方を自分に投げていると、do っていう質問の仕方になるんですよ。何をしたらいいかなってことをしたときに、イメージつく人は人にもお願いするってことがイメージつくんだけれども、どうしたらいいのかなっていうのは基本的に自力を動かそうとするんですよ。で、何が起きたらいいのかなっていうのは、自力も含めて他力も動いたとしたら、どの選択肢がいいのかなっていうような考え方が出るっていうことで、質問の幅が、こう、何したらいいのかながこうだとしたらね、どうなんだって話だけど、こう、視野が、こんぐらいだったら、何が起きたらいいのかなっていうのは視野が広がる質問の仕方ができるので、何が起きたらいいんだろうっていうふうに、はい、するっていうことを僕は実はしております。ありがとうございます。気がついていただいて嬉しいです。はい。というところですね。で、もうちょっとだけ行って休憩をと思っておりますと。じゃあもう一回画面共有行ってきますよ。はい。で、さっきもお伝えしましたが、このページの上側に書いてありますが、内側の変化は外側に広がっていきますよということ。と、内側の変化もまめに測定して自分を勇気づけしてください。セルフイメージが上がります。ですね。で、後ほどワークで、もうちょっと先の先なんだけど、ワークで自分の変化を認めるっていう、じゃあ認識するっていうワークが出てくるので、そこも楽しみにしててくださいね。はい。じゃあ続いて、対数の法則というものをお伝えいたします。ですね、行きましょう。 そうですね。そうだね。あとね、ごめん、内側の変化の豆のやつって、小さくて構わないっていうのの、仙道さんが言ってた例を書いてたので、それをお伝えいたします。それは何かって言ったら、なんかさっきより調子いいかもとか、そんぐらいでいいそうですよ。このぐらいの小さなレベルでいいって言ってた。あと、なんとかかもっていうのは断定しないので、言葉の反発が出づらいんですよ。なもんで、なんか調子良くなったかもとかって思うと、うん、調子良くなってるかもしれないっていうふうに思えるみたいな。はい。さっきさゆりさんが、何が起きたらいいのかっていうふうに僕のね、質問のことで言ってくださったように、実は言葉の使い方によって認識の仕方が変わってきますので、かもっていう言葉を使ってみると受け入れやすくなったりもします。はい。でした。これがちょっと内側の変化のことをね、シェアさせていただきたくってお伝えさせていただきました。はい。じゃあ続いて、対数の法則というものです。で、この考え方を持っておくと、早く、うまく、へこむことが極端に減るよっていう考え方です。これを持っててくださいっていうふうなお話ですね。で、対数の法則とは、コインを投げて、数多く繰り返すことによって、表の出る回数が2分の 1近くなっていくよって、この確率論ね。で、数多くの試行を重ねることにより、事象の出現回数が理論上の値に近づく定数のことを言いますよということです。物理的な話をしていくと、なんかね、確率論って実は、なんですか、コインが表と裏に出るのは50-50だっていう話もあるんだけど、実は50-50じゃないっていう話も物理の話だと出てきちゃったりとかするんだけど、これはシンプルに投げたら2分の1だよねっていうふうに認識してください。ちょっと変なこと言っちゃったけど。うん、で、コインを投げたら、1万回投げたら5000回表になって5000回裏になるだろうっていう値にどんどん近づいていくっていう。やればやるほどその理論値に近づいていくだろうっていうのが対数の法則だとまず思ってくださいねと。で、対数の法則っていうのがまずそれだということで、大事なことは何かっていうとこちら。例1を読みます。例1、サイコロの目、サイコロを振ってね。1、2、3が出たら A さんの勝ちですよ。あなた、A さんの勝ちだよ。で、4、5、6の目が出たら B さん、相手の人が勝ちですよ。ね。で、サイコロを振る回数は1回限りだぜってなった。で、A さんはこのゲームに100万かけようとしてますけど、あなたは止めますか止めませんか。これが例1。例2は、サイコロの目、1、2、3、4が出たら A さんの勝ち。あなたが勝ちですよ。まあ、A さんが勝ちですよ。5、6の目が出たら B さんの勝ち。で、サイコロの振る回数は1回ですよ。A さんはこのゲームに100万かけようとしてますが、あなたは止めますかっていう質問ね。ってなった時に、ちょっと3番読まないんですけれども、まずね、例1、サイコロの目が1、2、3が出たら A さんの勝ち、4、5、6だと B さんの勝ちだよってなった時に、A さんが100万円かけて、これちょっと私ベットするわ、参加するわって思ったら、あなたは止めますかっていう質問なんですね。これ止めるよっていう人ちょっと手挙げてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってね。画面共有停止するね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。で、例2は、サイコロの目1、2、3、4が出たら A さんの勝ち。5、6の目が出たら B さんの勝ちだよ。で、サイコロを振るのは1回限りだよ。A さんが100万円ベットしようとしてるぜ。かけるぞ、ここ。俺は張るぜってなった時にあなたは止めますか、そのまま行かせますかって言って、止める人手を挙げてくださいということで、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、どっちでも大丈夫ですからね。そう。ありがとうございます。ちなみにその人の人生なんでかけていただくのはいいんですけれども、一応確率論の話をしたときには、1と2は1回限りなので、うん。ちょっとね、勝率が0-2でも、0-2の方が高そうに見えるんだけど、まだ心もとないよってことを言いたかった。0-2でも A さん負けちゃうかもしれないから、一瞬でちょっと100万ね、パンと飛んでしまうかもしれないということを知ってほしかったよ。じゃあね、成果が出てる人って何をしてるのかって言ったら、例3なんだっていうところです。はい。本当に超余談なんですけど、A さんがかけたかったらかけていいんじゃねえかとも僕は思わなくもないんだけど、一応止めるってことにしておきますね。はい。 レイさんは、サイコロの目、1、2、3、4が出たら A さんの勝ち。5、6の目が出たら B さんの勝ちですよ。サイコロを振る回数は100回ですよ。で、100回振って勝ちの回数が多い人が勝ちですと。A さんはこのゲームに100万円かけようとしてますが、あなたは止めますか？ってなった時に、このぐらいの確率だったらば、止めないで行かせていいよってことです。0、3ぐらいだったら。で、1、2だとちょっとギャンブルチックになっちゃうよってこと。でも、0、3は100回振って、かつ1、2、3、4が出たら A さんが勝ちなんだから、A さんが勝つ確率が高そうじゃないですか。まあ、実際どうかはわかんないよ。やってみなきゃわかんないんだけど、この0、3ぐらいの、なんていうんですか、確率になった時に、人っていうのは大量行動していくといいよっていうふうに、セントさんおっしゃってました。で、これが戦略のうちの一つなんだけど、勝率が50%から70%ぐらいあるものっていうのを見つけて、そこにぶっ込んでいくよっていうことをしていくことが大事。あと、ビジネスっていうのは、このサイコロを改善することができる。振り方を変えたりとかっていうことができるんですよ。ビジネスは継続していけばしていくほどね。だから、改善しやすくなっていくんだよっていうことですと。で、もうちょっと下、いくね。で、成功率100%で願望実現する方法はこのように存在するのかというところを読むんですけど、願望実現、夢実現への数は対数の法則で考えていくといいです。なぜなら、勝率100%の楽な方法、簡単な方法を探しているうちに、私たちはお金と時間を大量に失っていっちゃうんですよ。要は、楽、簡単な方法っていうのは、そうそうないぞってことね。なので、でも自分が何かトライするときっていうのは、勝率50%から70%以上で OK なので、数をこなせる環境を作って、小さな成功の回数を増やしていくと、大きな願望実現まで100%つながっていくよってこと。なので、戦略パートのところで出てくるんですけれども、その勝率が上がることを、考えていくってことが大事だよってこと。で、やればやるほど成果が出る可能性があるんだから、あとは時間の問題だよっていうことですね。ゴールとセルフイメージを上昇させ続ければ、願望実現がどんどん叶いますということを言っておられましたよということでした。というところでですね、対数の法則で何か感じたこととかがあったらシェアしていただけたらと思うんですが、全体でシェアできることありますか？
私は
こう
ずっと
なん、
手を挙げて
あ、
など
う
く
ぞ。
て、
どうぞ。ナンナさん、
ずっ
どう
と
ぞ。
手を挙
いいで
げ
す
て
よ。
なくて危ないですよって、千堂さん言ってました。いけって思っちゃう。
そうなんです。ちなみに、ナンナさ
お前
んは、
ならできてるかも。
僕も見てたんですよ。アートシフトの講座って、一番前のところに、このズームに参加してる人たちの、今みたいな、ギャラリーっていうのが出てくるんですよ。みんな今、11人、13人出てると思うんですけど、顔が。で、対数の法則で、仙道さんが手を挙げてくださいって、0、1だったら止める人って、あ、僕止めますって、僕手を挙げたんですよ。ナンナさんは挙げないっぽいな、と思って。ね。そうなんですよ。ただ、物事をやっていくときには、勝率の高いものっていうのは絞ってこうねっていう話です。で、勝率を絞って大量行動すると成果が出やすくなるよっていうこと。大量行動も大事なんだけど、戦略のパートっていうのをしっかりすることによって成果が出やすくなるっていうことをお伝えしたかったっていうのが、この対数の法則です。あ、ちなみにこ
す
れアー
ごく
ト
わ
シ
か
フ
り
トだ
ま
け
し
じ
た、
ゃ、
今回。
あ、本当？よ
本当
かっ
に
た。
私ずっとそういうタイプだったんだな、自分ですごい自覚したっていうか、いけーってこう、なっちゃうタイプなんだなって分かったので、あ、そうか、そういうふうに考えればいいんだっていうのをすごくこの対数の法則で分かったので、本当よかったなと思いました。
ありがとうございます。ナンナさんに拍手でお願いいたします。ありがとうございます。そう、ちなみに、みんなにお伝えしたかったのが、 これ金額を言ったら分かりがいいからただ伝えるだけです。本当150万円ぐらいの先導塾っていう、先導さんがやってる先導塾、10ヶ月やる講義なんですよ。連続講座。まあ、それが150万円なんだってことを今知っててください。で、このアートシフトでお伝えしている対数の法則とかっていうのも、実際先導塾の1日目に、生徒さんに伝えてました。僕別に先導塾入ってないけどね、現状は。でも、それを聞く機会があったんで、教えてもらったんですよ。なので、このマインドセット自体はビジネスをしていく上でとっても大事なところを今お伝えしてるんだなってことを、こう、知っといていただくと吸収率アップするかなと思ったので、シェアさせていただきましたというとこですね。はい。じゃあ、ここで一回休憩にしましょうかね。